とうございます。次の議題に入らさせていただいております。じゃあ次はあの IPv6 の実装のための IPv4 の確保についてですけども、こちらは先ほど奥谷さんの方から、議論の内容とかを紹介いただきましたけれども、まあ多分次のグアランプールでのミーティングの時に CN ミキさんがもう一回提案をしてくるんじゃないかと思いまして、この辺に関しましてはぜひ皆さんの日本のコミュニティの意見をお伺いしたいということで、ここにチンニックさんは来ないことになりましたけども、プログラムとして残させていただいております。基本的には、まあ、奥谷さんの説明もありましたけれども、まあ IPv4 のアドレスが最後の5個になったときに各 RIR に1個ずつ行きます。スラッシュ8が1個ずつ加わることになります。これはもう決まってございます。でその中のスラッシュ10を、まあ、V6 のを利用する人用にリザーブして、それ用に別に配ろうというのが、まあ、提案の趣旨になります。これに関しましては内容は、コンセンサスには至らなかったんですけれども、まあ実は、そこで私と立花さんもミーティングに来まして、2人で反対の方に手を挙げたら、ミーティングの後にスカスカスカッと CM ミックの人が来まして、なんでお前ら反対したんだと言われまして、という感じだったんですけれども、まあ、はい。このあたり、この一回、議論か議論したことないですよね、これに関しては。メーリングリストの上で、意見募集をいたしましたけれども、はい、ご意見をいただいてないんですけども、皆さん何か、特にご意見がある方いらっしゃいますか。非常に、私が思ったのは、まあ、他の意見にもありましたけども、スラ22を別に取る手段があって、さらに V 欲で取れるってなると、非常にいくらでも取れちゃうじゃんっていう話が一個あるのと、V 欲用って、これって本当にジャスティファイできますかっていうのがすごく分かんなかったんだよね。一体 V 欲用って何でしょうという、誰でも取れちゃうじゃんと思った、その意見がちょっと気になったんで、そういう意見出たんで、何も言わないで反対はしたんですけど、そういうふうに詰め言われたんで、はい。なんか例えば、これ次に提案があったときに皆さんだったら賛成なさいますか。どうでしょう。 V6 用に特別に最後のプールを
前村でございます。北京でですね、CNIC の人たちと、話したんですけど、これ、JPOPM 的にはカウントダウンポリシーの議論の時に V6 推進だったら優先的に V4 アドレス出していいよねみたいな話をした時に、ほんじゃその線引きをどうしますかという議論になって、その線引きがクリアにできない、散々から議論した結果、線引きがきれいにできないよねっていう結論が出たと思うんですよね。だよね。
で、V6 用っていうのも線引き、
V6 推進用だったら、優先して V4 の残りを出しますよっていう議論をした時に、それの線引きがクリアできなかったよねという話があったと。で、そういうことがあって、それは、APNIC のミーティングでも二谷さんから紹介したインフォメーショナルでプレゼンテーションがあるから、それを見てごらんよと。で、僕たち JPNIC の人たちはクリアに線引きなんかできっこないと思ってるんだからというふうなことは言いました、いうことの お話をちょっと言いたい。
はい、ありがとうございます。山西です。CNIC側の動機って、僕も 何が動機なんだろうというのはずっと分からなかったんですけど、最近思い始めたのが、さっきの岡井さんの資料の中に含まれてましたけど、V6 の実装計画を出せばこのスペースからアドレスがもらえるよっていう、その実装計画を作るっていうのをやらせたいんじゃないかな。それのための餌としてこのポリシーを出していけるんじゃないかなという気がします。だから、ただ餌としてこのポリシーを出すっていうのは僕すごくおかしい話だと思うので、別の手段で V6 の実装計画を各事業者にエンフォースするっていうのを、もうちょっと違う手段を考えた方がいいんじゃないのかなっていうのが、アドバイスしたければいいんじゃないかな。
はい、ありがとうございます。
立花です。私も反対手を挙げて詰め寄られたんですけど、反対した理由は、V4 の割り振り割り当ての終末期になろうが何であろうが、アドレスの割り振りポリシーというものが複数の評価基準に沿って行われるというのは、良くないことだと思ったので、まあ、反対に回ったと。で、もう一つは、計画を出させる、さっき山西さんがおっしゃったその計画を出させるということはいいんですけど、 じゃあその計画が実行されたことに対するペナライズする手段がない、もしくは後で評価をする手段がない状況下で出したら、出して渡してしまったらそれは取り返せませんから、しかもマルチプルで何回でも取れるって言ってるような、そのスラ24も好きなだけ計画の枚数だけ持っていかれるっていうのは、それはあまり良いことではないだろうということで、反対に回ってます。で次回、まあ、出てきたとしても多分同じ論点で反対をするだろうなと自分は個人的には思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。
テクニックの二人です。まあ、一応議論のバランスを取るために、まあ、ポジティブな面の情報の共有も一応しておきたいと思います。はい、で営林地域ではですね、これ V6 のプロモーションの目的にスラッシュ10をリザーブして、まあ、そこから分配するというテーマがあっているので、それを多分参考にしたんだと思うんですね。なので東部地域も存在するということ、それから、まあ、一応モチベーションで、まあ、ポリシーの面でも V6 を促進するということはいいんじゃないかという意見も、まあ、APニックのフォーラムでも出ておりました。ただ出ていたように、その最後のスラッシュ8と合わせてやることが適切なのかとか、まあ、何回も追加申請が行えることが適切なのかという課題はそうは言ってもあると思います。
はい、ありがとうございます。中国の方、今 ITF の方でも V4V6 のトランスレーションの IPI と呼ばれる提案をしてまして、まあ、それ用のアドレス空間っていうようなニュアンスもあるのかなと私には聞いて思ったんですけどね。あれ、V4 と V6 の時に地帯地変換をするものなので、 V6 に変換したければ1個アドレスが必要になってくるのが一つの前提になってますので、それ用というのもあるのかなというようなのはちょっと聞いてて思いました。とかいうご意見ございますか。特にコンテンツを取るという形ではなくて、もし次の、まあ、APニックのミーティングで CNIC の方が提案があった場合にインプットをするというようなのがメインの目的になってますので、今のところ反対意見の方が多いのかなという感じです。
すいません、再び立場なんです。ぜひですね、会場におられる方も含めて、まあ、これインターネットで聞いている方も含めてですね、何かコメントがある場合はぜひ次のクアラルンプールの APNIC のミーティングに行ってください。行って言ってください。特定 の、 そのこういう意見をそのフィードバックするっていう手段を、コミュニティとしてそれを NIR の責任に全部追っかぶせるっていうのは基本的に卑怯だと思いますので、コミュニティの意見をちゃんと自ら言いに行かないと、逆に他の NIR から、GP はその日本の意見を代替わりして答えてて、自分たちはレジストリーとしてのポジションというのは何考えているのというようなことをその JPNIC が外から言われかねないことになる。それは結果的に日本のコミュニティの損失だと思いますので、ぜひ本当にポジティブな意見でもネガティブな意見でもぜひ AP に行ってコメントをしていただくというのが何よりのサポートだと思います。以上です。
はい、行けなくても Java なり何なりで APNIC とリモートでいろいろ意見は言えますので、ぜひ言っていただけると非常に嬉しいかと思います。はい、
APNIC藤井です。おはようございます。立花さん大胆な発言。APNIC の立場からというか、APNIC の人間として、APNIC のミーティングを常時こう見せていただいている人間として、 JPNIC の、皆さんが APNIC の会場で行われる発言というのは本当にいつも大したもんだなと私は個人的に思っています。というのはこれだけの総意をJPNIC の方々がちゃんとまとめて、反対意見もそれから賛成意見も交えてかなり正確にメーリングリストで発言されている内容をちゃんとこうリピートされているという印象があるので、もちろん来ていただければものすごく嬉しいんですけども、お仕事もあるしコストもかかるし、そうそう簡単に皆さんがこぞってAPNIC の人間に来れるわけではないと思うので、これからも、まあ、メーリングリストで特に APNIC のメーリングリスト、新メーリングリストを見ていただきたいなと思います。というのは最近すごく JPNIC の皆さんからも発言がどんどん出てきて、特にアドレス権に関しては本当に日本の人たちが不安をしてくださったという気持ちが私は見ていて思いました。だからたとえ来れなくても、まあ、JPNIC のメーリングリストの方もしっかり見ていただいて意見をどんどん出していただければと思います。それから中国のこの CNIC のポリシーに関しては今まで一回も出したことないですね。 CNIC って今回初めて北京に回ってらっしゃいました。 北京という舞台設定もあったんだと思うんですけども、 あそこのコミュニティもだんだんコミュニティとしてこうあの成熟の過程をたどっているのかなと思います。 JPNIC がたどってきたような過程をこれからたどっていくコミュニティなのかなと、そういうのも兼ねて、まあ、あの肉感 のコミュニティションをもっとこうプライベートにいただければ大変嬉しいなと思っています。まあ、個人的な感想です。
はい、どうもありがとうございます。
基本的に割ともう皆さんが言ってくださったことをそんなに変わらないんですけれど、あのもちろんダイレクトにあの人間に参加して意見を言っていただけるのであればそれに越したことはないと思います。一番直接伝わるので。でもそうは言っても、まあ、なかなかあの参加するのが難しいとか、あとは、まあ、ちょっといきなり英語でやるのが難しいということであればあのお手伝いはもちろん JPNIC としても引き続きさせていただくしたいと思ってます。でどうしても自分の意見をもう 通したいし、みんなと違ってももうこれは挑戦してほしいというのであればそれが一番直接言っていただくのがベストだと思います。意見調整あの紹介というのはあの JPNIC でも引き続きさせていただきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、アジアの歴史です。この提案なんですけれども、私はあの割と面白いいい提案だと思ってまして、 ただまあ良くないところももちろんあって、まあ立花さんおっしゃってる通りあの割り当てポリシーが2つ同時にあの動くというのはやっぱり良くないと思ってます。でただあの実際、まあ、ITF なんかも出て分かっていたのはですね、世界の人たちっていうのは、IPv4 が枯渇した後にあの IPv4 アドレスが0個でも、V4 から V6 に到達できるという誤解を知る人たちが結構いっぱいいてですね、あのそれが分かってようやく分かってきたのかなっていうのが今回の ITF ですし、まあ、今回ここで出てくる提案もあなるほど V4 を枯渇しても、まあ、少なくとも1個アドレスがないと、V4 から V6 に、まあ、こう変換することができないということが、まあ、ようやく認知されてきたのかなと。でまあ、この提案 の趣旨の問題というのはその、まあ、2つの標準が混在することに僕は問題があると思ってまして、実はもう V4 はもう打ち止めしましたと、その後のポリシーですという、まあ、V4 枯渇後のポリシーとしてこういったものを適用していく必要があるんじゃないかというのは私は考えております。
ありがとうございます。そうですね、具体的に V4 を枯渇した後にどこから V4 アドレスが出てくるのかなというのが、ね、だったんですけど、
V4 を枯渇して初めてあやっぱり V4 必要なんだなって気づくんです。皆さん
それはいいです
それはいいですけど、ええ、
その時にアドレス欲しいと言っても
でもないですよ、
ないですよね、
はい、だからないようにした本当はいけないってことにもうあと1年くらいで気づくんですよ。でまあ手遅れになる可能性は高いんですけど、それに気づいたのが今回の提案だけど、今は枯渇してないんでまだ気づいてない人が多いということです、うん、だからこの提案は1年後に手遅れになってから提案すると、ああやっぱり必要だなという感じになるのがなんとなく見えるのかなと。今はまだいつももらえるからもらえばいいじゃんと思ってる人が多いので、これが本当に必要だとは思ってる人が非常に、まあ、感じる人が少ないという。
JPNIC の奥谷です。今すでに取っているポリシーで最後のスラッシュ8の在庫から、スラッシュ22というのはこれ JPNIC 普通の在庫が枯渇して後にあの適用されるポリシーなので同じ効果があるような気もするんですけれど、それに加えてこれも必要だということになりますか。
スラッシュ22についてももちろん枯渇しますので、こういった用途の使い方であれば、例えば一つの IP アドレスあたり65,000ポートが使えるわけですよ、ね、ところが、まあ、普通にスラッシュ22割り当てがあっという間になくなってしまいます。だそういう意味ではスラッシュ22にしたからといってその利用が、ね、まあ、リリースされていくということはあんまなくて、本当になくなりました、もう割り当てませんって言って初めて、あやっぱ必要だったとなるんじゃないかというのは私も今までのこう世界の人たちの意見を交わした感じです。ただもうそれもようやく気づき始めたけど手遅れかなみたいなところで、多分ここにいる方は本当に亡くなった時のことを想定できてない人もちょっと多いんじゃないかな。
はい、お願いします。はい、鶴丸です。個人的にこの対話に関してはあまりいい印象だ、どちらかというとあまり数字が良くないかなと思っているんですが、今の山口さんのお話と被るところもあるんですけれども、最後のスラッシュ8のありふりが終わった後に、まあ、スラ20 1位とかそれに水を配りますというポリシーができてますけども、確かそれ全部 の, そのエピニックメンバーに対して配ったとして、確かスラ Q プラスいくつとかってものすごい広大な領域が余る形になると記憶してるんですね。でまさに今あの山口さんお話であったように、実際に亡くなりましたスラ Q もらいました、やっぱり足りないって言った時に、その残りのじゃあスラ Q で始動させるのか、それともなんかものすごい争いになって取り合うのかとかですね、いうことにもなりかねないのかなというのは非常に心配してまして、まあ、このスラジーをあの無力を前提とした、ところにこう割り振るということがいいかどうかは別として、何かしらこうその次にどうするかということをあらかじめなんかモヤモヤと考えておいた方がいいのかなというのは思っています。そのまあ これ自体を通そうとかいうことはあまり思ってないですけども、なんかあのコミュニティとしては何かしら考えておいた方がいいかなというコメント
を。はい、ありがとうございます。今おっしゃったのは最後のスラ8を全エピニックメンバーでスラ22に座ってもスラ9ぐらいは余るよね、でそれってどうするのっていう話ですね。まあ、あの NIR のメンバーとか考えるとどれぐらい余るかって非常に、
はい、エピニックのメンバーが2000人いますんで、はい、スラ22に対してあと11ビットバックするんで、スラ11を使います、
はい、
まずね、ラスビルソースラッシャリーのコールコールとして、でそれに NIR 配下のメンバーが APNIC の人数分ぐらいいたとすると、多分そんなに間違ってないと思います。そうするとそれは10で使います。まあ、それでもまだ半分、4分の1しかもらったから。
あ、はい、ありがとうございます。
立花です。これは全然あの議論の論点から、違うとあのちょっとずれる部分があると思うんですけど、ちょっとご了承いただきたいんですが、NIR、あ、ごめんなさい、RIR の中のメンバーの数の増え方というものが今後どうなるかということのエバリエーションが多分欠けてるんじゃないかなと思います。なぜかというと、ラクニックの配下のブラジルの割り当て数、割り振り数の数の増減のグラフっていうのは尋常じゃない伸びを示しているんですね。メンバーの数だけ見ても、日本でいう指定事業者の相当するものが数万というオーダーで、この1年とか数年の間に伸びてるんですね。でこういうことが起きたときに、その今回のような、まあ、今 IPv4 アドレス終末期みたいなことでやってるときに、メンバーに今そのこの割り振りをするスラ10を維持しておきましょう、でメンバーシップを割り振って、あのメンバーシップを持っている人たちに全部割り振っても残るよねって言うんですけど、これから1年先のメンバーシップの増え方の増減が読めないということと、あともう一つ私が気になるのは、今あの NIR というのはアジアにいくつかあるんですけど、その中にさらに一つ NIR がもう一つ増えようと今しているところがあって、それはインドなんですけど、インドの中に NIR ができて、かつその下に ISP が山のようにぶら下がってくることっていうのは、容易に想像がつくので、そうすると数がどれくらい伸びるのかっていうのは現時点で誰も予想できないんじゃないかなっていうのが私の感想で、いくら用意してても、あるだけ使うのは間違いないですし、それに合わせた形で取れるだけ行こうっていうふうに考えるそのアグレッシブな人っていうのはどこの世界にもいるはずなので、あまり楽観はできないかなというのが、私が感じたことです。以上です。
ありがとうございます。まあ逆に取るとこんなの余らせる余裕なんかきっとないよね、そういう感じですね。確かに今ご存知の方も多いと思いますけど、インドの方に NIR を作ろうというので作っていいのかどうかも含めて検討中という形になってますので、まあインドにできたらきっとものすごい数の ISP が誕生する可能性もあるというところですよね。実際にラクニックがそのブラジルがそうなっているという話もご紹介いただきました。ありがとうございます。
山西さん、
すいません、スイッチ
来た。山西です。あの別に CNIC の方を申し訳じゃないんですけど、これもともとファイナルスラッシュ8のを、均等に分配しますっていうのの均等の心って、これ を使って V6 への移行をやってほしいなって思いがあって均等にしたんだと僕は理解した。ところが今のポリシーはこのスラッシュ22を何に使いなさいということは特に書いていないので、
そこが CM ニックから見ると甘くて、いやそれ書いてなかったらみんな普通にユーザーに割り振っちゃってなくしちゃうでしょっていうのを懸念してるんだろうなと。だからその懸念している点っていうのはちょっと組んであげた方がいいかなと思います。確かに立花さんたちおっしゃっている通り、バリューの基準が完全に二重になっていってしまうので、そこは避けた方がいいと思うんですけど、彼らの元々のインテンションは、用途をきちんとし、スラッシュ映画のところの用途をきちんと絞りたいということだと思うので。
立花です、おそらくは、ルールに書いてないことは何をやってもいいというですね、ある種、グローバリゼーションの中で行われているいろんなことがですね、中国の人は、なかったらやるぞって言ってるんじゃないかというのが私は一つの脅しだと思っています。
山西です。現に立花さんエピニックのミーティングで参加してて聞いてたと思いますけど、 Vlog の話をしてるときに、質問のときに手を挙げて、俺アドレス買おうと思ってるんだけど、なんで Vlog のデプロイの話してるのって言った人がいましてね、やっぱりそういう人は一部いると思うんですよ。だから、エビの中の話なので、やっぱりそういう人がどこかには存在するっていう前提でポリシーっていうのは考えていかないといけないんじゃないかなと思います。
じゃあ珍しく立場なんです、楽観的、ポジティブな話をすると、CM ニックはその暴走する可能性のある人たちを抑えるためにこのルールを出してくれたんだっていう気が、ちょっと、まあ、入れてもいいのかなというふうに今思いました。本当にエピニックのところで、あれどこだったかな、あんまりうろ覚えで組織名をボンと言っちゃうのは良くないかなと思うんですけど、とにかく、チャイナの中の、テレコムキャリアの方が、デプロイメント V6 のデプロイメントのプレゼンテーションしているところに対して、さっき山根さんがおっしゃったような、V4 は買ってくるからいいよみたいなコメントをですね、された事実というのがありますので、それは私もちょっと、やって、まあいろいろ思いはあるんですけど、でもやっぱり二重化は良くないから、ルールの二重化は良くないから嫌だなこれはっていうのが、正直な感想です。
多分この提案のポイントっていうのは、まあ、最後のスラッシュ8で明確に Vlog 実装するっていうことを定義しなかった理由としては、まあ、納豆で対応するっていうケースもあるでしょうし、まあ、Vlog を実装するという、まあ、どちらでも良いので、ポリシー面でどうしようというのを規定するのは良くないんじゃないかということで、あえて定義していないというのが背景になります。でそういう形でスラッシュ22を使ってもらえれば困ることは、まあ、ゼロとは言いませんけれども、それをベースに使ってもらうことで枯渇後の問題自体には対応できると思うんですけど、そうではなくて、それに加えてさらにポリシー面で Vlog の実装を進めてもらうように、何でしょう、インセンティブとしてアドレスを配るべきかどうかというところで、 CM ニックとしては今のものは、まあ、当然目的はそうではないので、Vlog の実装というのは書いていない、それだけだとやっぱりインセンティブにはならないので、インセンティブとしてのアドレスを配りましょうというところが既存のものとは違うところなのかなと思います。
はい、ありがとうございます。何かオンラインの方で意見とかあります？いや、ありませんか？はい。はい、皆さんありがとうございます。時間もまあ、そろそろですので、本当にいろんな意見ありがとうございます。ちょっと参考にさせていただいて、行くメンバーが自分の意見を述べるか、もしくはちょっと、またメールミスでもその後で、日本でこんな意見があるけど、というのをインクとしていきたいというふうに思っております。はい、どうもありがとうございました。